みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はどういったお話になりますか。ちょうど夏休みも真っ只中ですね。
そうですね、まあ、夏休み、子どもさんたち羽を伸ばしてですね、
はい、
のびのびと遊んでいただきたいと思いますけれども、ね、今日はですね、校則っていうのがあるじゃないですか、はい、
学校の規則ですか。
学校の規則、
はい、
私らの時もありましたし、宮城さんの時もあったと思うんですね。
ええ、
それで、まあ、小学校はあんまりないかな。中学、うん、生徒手帳っていうのがね、昔
ありましたね。
ありましたよね。ただ生徒手帳に校則みたいなのが載ってて、うん、中学高校にはあったような気がしますね。私の高校は生徒手帳なかったような気がしますし、校則あったんでしょうけど、誰も意識してなかったですけど、そうですね、今でも校則があるんですね。
はい、
これまあ生徒心得みたいな、名前になってるんですけど、
はい、
これ今和歌山県ではですね、基本的に、まあ、ちょっと今日は県立高校の話をしたいと思うんですけど、
はい、
県立高校の校則生徒心得を必ずホームページに載せなさいという指導をしています。
はい、
というのはそれ見てもらってですね、今ひどい校則が多いっていうことで、すごく批判があるじゃないですか。
そうですね、無駄だったりちょっと厳しすぎるんじゃないかという
校則、全く時代にマッチしていない。ただそれを見ていただくために、校則はホームページに載せなさいというふうになってますけれども、はい、申し訳ないんですけど、和歌山県立高校で載せてない学校がまだあります。
はい、
で、それは、教育委員会の方から今厳しく指導して、それも少なくともホームページに載せなさいって、年内には全部載せてもらうようにお願いしてるんですけれどもね、これをですね、まあ、読むとですね、
はい、
笑っちゃうようなことがいっぱい書いてあってですね、
はい、
まあ、世間で、言われる校則問題っていうのはこういうことかっていうのを私も、最近ですね、つくづく思ったんですけど、はい、で、もともとそのきっかけはですね、知事になって去年、高校の授業参観に行かしていただくようになったんですけど、
はい、
で、もちろん授業参観に行かなくても分かることなんですけど、制服を着てるんですよね、
はい、
高校生で、私 の, 卒業した高校も、
はい、
今でもですね、私が卒業して何年経つのかな、ざっくり50年近く経つんですけれども、私の時と全く同じ爪入り服とセーラー服なんですね。
はい、
で、なんか頭クラクラするような気がするんですけど、なんで制服なんだろうか。
あ、
うん、もう自由でいいんじゃないかって私なんか思ってい たいるし、まあ、自由なとこ多いですしね、まあ、私の子供たちは東京で高校出たんですけど、もちろん世界自由でしたけど、はい、びっくりですよね、なんで制服なんだろうかって疑問でしょうがない。もともとご存知の通り、爪入り服っていうのは日本の場合、日本の海軍の軍服から派生してきたものですし、セーラー服はセーラーさん、水兵の軍服から着てるもので、うん、もちろん今セーラー服はね、アニメの世界なんかで一つの、エンターテインメントのあれになって可愛いんでいい、はい、いいのかもしれないけれど、もともと軍服ですから、うん、そういうで爪喉ね締めてですね、ああいうものを続けるということについてよくわからないんですけど、うん、っていうんで、でびっくりしてですね、あれなんでいつも襟服着たりセーラー服着てるんだろうなと思って、それは校則で決まってるわけですよね。校則で、
はい、
で制服を次のように定めるって言って、冬服はこれこれ、夏服はこれこれっていうね、うん、書いてるんですね。で、まあ、ある高校の、県立高校のあれを見ると、靴下はどうとかね、
ああそうですね、
女子のストッキングはベージュまたは黒とするとかね、
はいはい
はい、え何それって、もうね、私なんか本当に、それから当然ですけども、服装は端正清潔質素であって、高校生としての品位を保つものではなければならない、これは僕は賛成です、
うん、
これはそうですよね、
はい、
だけど で頭髪は清潔乾燥根本的な心構えとし、これはいいですよね、うん、
はい、
でもね、装身具は着用しないこととかですね、パーマネント、うん、先発その他キーな髪型をしてはならない、
うん、
高校生って大人ですからね、もうそれから18歳は成人ですからね。
そうですね、
高校3年生で18歳の人は成人ですから、これはちょっと行き過ぎじゃないかなっていうのが、まあ、素朴なね、あの知事としての立場じゃなくてね、
はい、
一人のおじさんとしてね、
ええ、
これちょっとあのなんかどういうことなんだろう、どう思います、宮城さん。
いや、見直しをされてないんでしょうね、改訂自身を。もう昔からずっとそのままコピーして。
いやー、どうですか。
どうですか。
髪の毛染めたらいけないんですかね。
ねえ、まあ、私は高校時代に夏休みだからとちょっと光が当たると赤く見えるように染めたんですね。はい、ソフトボール部だったんですけれども、
イケイケで、
はい、で、まあ、確かに新学期始まっていったら先生に、部活の先生にその頭はなんやと叱られましたね。
あ、多分生徒心得に、赤わかんって書いてある。赤わかんって書いてあったんです。
ちょっとわからんように染めたはずだったんですけどね。まあ、うん、照明の下に行ったら、まあ赤く光ったし、ちょっと派手すぎるんじゃないかと。まあ、ただ金髪までいかなくても茶色に染めてる子は何人もいましたよね。
うん、でそれは、うん、個人の判断でですね、まあ、ピアスとか装身具とか、カビでなければですね、おしゃれですから、それをその校則でいけないって決めるようなことをしてると、なかなか自由でのびのびとした人格ができなくて、
はい、
イノベーションも起きないし、そういう少しとんがった子どもたちが発明家になったり起業家になったりっていう土壌を蝕んでて、
うん、
はい、肩にはめると。でこれね、まあ、先生方に聞くと、先生方にももちろん言い分があるんですね。やっぱり生徒たちの中でそうやって風紀が乱れるのとなると、生徒指導が大変だし、でまあそういう一人二人出てくるとみんなこう流されて、
はい、
そっち行って、そうするとこうなんか規律が乱れるということなんですけど、その髪の毛染めたりね、ピアスするぐらいで崩れる規律だったらいらないですよね、
うん、
と思うんですよ、
はい、
そういうことじゃなくて、もっと人間としての内面的な、教育をするところが学校であって、
うん、
ちょっとした外見をですね、自由にすることを止めることでしか守れない規律っていうんだったら、うん、学校としては僕は値打ちはないと思うんですよ。むしろそうじゃなくて、それぞれ生徒は自由に、外見は振る舞うんだけども、一本筋が通っていて、人に迷惑をかけないだとか、髪の毛赤くても人に迷惑かけないですからね。
はい、
いや、人に迷惑はかけないだとか、正直であるとか、勇気を持って間違ったことは間違ってると言うとか、いじめを見たら止めるとか、ね、そういうで先生に対しては間違ってると思えば堂々と先生の間違いを正すとか、
はい、
そういうきちんとした人間教育をすることが大事であって、そういうことに自信がないからといって、外面から縛ってそれでもってね、よしとするっていうことについては、私はおかしいんじゃないかと思ってます、うん、こういう議論をねちょっとしたいと思うんですね。いろんなご意見もあると思うんです、
はい、そうですね、
でやっぱりそれは高校生がね茶髪でどうやねんっていうご意見もあっても僕はいいと思うんです、それぞれの。いや、でも私は茶髪にしたいっていう子があって、そのいろんな意見を戦わして、この校則というのをね見直す中で、子どもたちの話をねよく聞いてあげたいと、
うん、
子どもたちがどうしたいのかということをね、
はい、
大人目線じゃなくてですね、で実は偉そうですけど、私中学の時に、
はい、
上等中学校って昔ですよ、昭和の時代は丸坊主だったんですよ。これ今考えたらよう分かりません、うん、だから小学生の時は長髪なんだけど、4月の入学式までに坊主にせんといかんですよ、全員坊主。和歌山市内は全部そうです。付属中学だけいいんですよね、みんな付属中学行きたかったんですよ、で私上等中学の生徒会長の時にみんな嫌やって言うから、坊主頭反対運動を起こしたんですよ、
はい、
んで1年かけて長髪にしてもらったんですよ、
はい、自由に
もちろん先生方も理解ありましたけど、僕らは嫌ですと、
うん、
ね、
うん、
で何でも坊主にせなあかんですかと、意味がわからないですよね、坊主にする。
そうですね、
でそれでね全校集会したりしてディスカッションして、 1年かけてねやったんですよね。でその後じゃあ不良ができたかと学校が悪くなったかと、うん、全然そんなことないですよ、うんうん、でそういうことでね、むしろ今の子どもさんたちも声出すべきだと思いますね。
そうですね、あの高校野球見てても近年変わりましたよね、ヘアスタイルが。あ、
そうそう、結構みんな伸ばしてるとこ多いですし、ね、だから私はね今度高校乗り込んでね生徒さんに君らこれでええんかと、
はい、
物言えよっていう運動もしようかと思うぐらいね、自分たち で今ねそうだからあの茶髪にするのにねお金かかりますと、アルバイトしたらいいんですよね、うんうん、アルバイトして稼いで株価で色染めてどこが悪いねん。ところがなんと今の和歌山県立高校はアルバイトは原則禁止なんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
あれ昔もそうだったんですかね。
いやよくわからないです。いや私はあの子供2人東京の都立の高校で育てましたけど、はい、いやアルバイトなんかめちゃくちゃ自由です。
私もしていましたけれど、
うん、あの届け出はしてましたけど、してなかったと。けども、
記憶にないですね。
いやこれがねで私ねあのうちの長男がね、
はい、
ヒップホップのダンスを作ってね、高校の時にキャプテンだったんですね、はい、あれヒップホップってあのドレッドっていうヘアスタイルなんですよ、黒人がいる、
はいはい、
あの髪の毛を
ねじねじと、
ねじねじと、
はい、
あれものすごくお金かかるんです。である時ねうちの息子がお父さんドレッドにしたんやって、お前それはやめてくれとお父さん公務員やし公務員宿舎に住んでるしドレッドはやめてほしいと。それはいやあの金は出せんぞそんなもん。いやバイトするからコンビニでバイトしするから金はいらんと。それでもそれやりたいって。ほんでねいやいやそれはなんであかんねんって話になってきた時にねうちの息子おもろやすでねそれはそうとお父さん、遺伝って知ってるかって、
はい、
遺伝ってあんねん、おじいちゃんとお父さんの頭見てると俺がドレッドできるのは今しかないねんって言いましてね、ものすごい説得力があったんでOK ともうええわとやっていいよと、よかりはバイトで自分で稼げって言って、まあ、稼いでやってましたよ。
いや面白いですね。
めっちゃ面白かった。
そしてお父さんにちゃんとご相談するのが素晴らしいですね。
でもね、うん、その遺伝って言われた瞬間に参ったとでそれでねドレッドでね公務宿舎歩いてましたけど、まあうちの子はあの挨拶もするし、
はい、
不良じゃないんで、
うん、
あの奥さん方もあの別にあの、うん、仲良くしてくれましたけど、まあ、見た目ちょっとねビビりますけどね。
だから確かにでもヘアスタイルや服装で判断されると困りますよね。
そうなんですよ。だからそのアルバイト原則禁止っていうのも意味がわからない。アルバイトすることによってどれだけね社会のことがわかるか、はい、うち あの下が娘だったんですけど、お兄ちゃん見てて娘も、コンビニでアルバイトしてましたけど、そのアルバイトすることでものすごく大人になりましたよ。ちょっとねあのこういう議論もね、これからあのしていきたいんで、今日はラジオでちょっと問題提起をさせていただきましたので、宮脇さんもぜひ応援団になっていただければと思います、
はい、ありがとうございました。今日は校則のお話を聞かせていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係。ファックスは 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。